はい、というわけでタコの卵のてっちゃんさんが登場しました。
はい、皆さん乾杯。
まさか朝日クリア朝日。
はい、うまい。
あっという間いなくなってしまう。
あー、テレビつまんねーってい
やー、僕今週も初孫を囲んで、ほほいいタ
イプ。ほほしてるんですか？
してるんですけども、もう、あっという間に初孫ってなくなってしまうもんなんですね。っていうのを感じてます。なんか儚さっていうか、
まあ、
初孫なんていずれなくなっちゃうんだっていう。
悲しいですね。
なんか、てっちゃんさんのブログでもそういう心境ありましたね。
どういうことですか？
あの、コンビニに、スーパー行かずにコンビニに行って、まで買ったロング缶が、しかも朝日スーパーで。
中間になくなる。
中間になくなる。
10分ぐらいで多分なくなる。あの、テレビをつけてニュースがやってて。
うん、
そしたら、
うん、
お相撲さんの、
また、
ニュースがやってて、また相撲かって。
うん、
まあでも、メディアみんな関心があるんだろうなと。いや、だってですね、これだけ報道。いや、相撲好きな人。結構みんな相撲好きでしょ。だってね。
はい。
なんか東京に、東京じゃないか。
最大のコンテンツやったの、あれ。
最大のコンテンツですよ。だって宮崎に行った時、鹿児島か、鹿児島に行った時、ホテルのテレビで、
はい。
多分、あの、日本人の横綱誕生みたいな。
はい。
で、そこでなんかお披露目会みたいなことやるみたいなんだけど、そこにもうすっごい人が並んでるわけよ。
並んでんの？
もう、目玉飛び散るぐらいいるわけよ、人が。で、皆さん、あの、やはり注目は横綱なんとかですかって。
うん、
いや、やっぱりね、日本人の横綱はね、この目で見ないとね、みたいな。すっごい人で、みんな、で、横綱が、足を広げてドーンって。
はい。
あの、そしたら、よいしょーってみんな。
何やねん、それ。
もうすっごい人気なのよ、相撲って。でも、
うん、
あの、一回も見たことないし、
うん、
あんまり見れない沖縄は、多分あんま相撲興味ないのね。
いや、そんなに興味あるように思えないけどな
ぁ。いや、すごいのよ。関心が相撲に対する。
サウナでもそんな相撲ついてないっすよ。野球の方が多いですよ。
まあね。
いや、今てっちゃん相撲最大のコンテンツって言ったやん。
え？
でもね。
うん。いや、だから時間帯でしょ。
でもこの、あ、昼間しかやってないからか。
そうそうそうそう。
基本的に。だって誰が見んのよ、それ。
だから昼間行ってる人。
いや、じゃない、そのテレビ自体、誰が見てんねん。
いや、テレビ？
年寄りしか見ないでしょ、そんな時間。
だから年寄りが最大のコンテンツってことは、日本における最大のコンテンツってことじゃん。
じゃあ、もうすぐスト2になるね。
いや、スト2はあんまり。いや、あの、若者でさえスト2やってないから。野球は、高齢者もおじさんも若者もまんべんなく見るから、
はい。
野球のニュース毎回するでしょ。ニュースに必ず出るじゃん。
でもですね。
むしろ野球やってない時もやるぐらいやるんだから、最大のコンテンツよ、野球は。
じゃあ相撲をもしのぐのは。
もうしのぐな。
でも、野球の暴力事件とかでこんなことにならないし、今までも相撲の暴力事件でこんなことになったことないじゃないですか。
だから、紛失してるわけですよ。
紛失
だから、あの、なんつうの？今まで相撲協会でなんとかしてたんでしょう。
いや、してなくて不祥事いっぱいあって、殺したまであったやんか。
うん。
殺したとかで大ニュースになったけど、こんなにやってるのかどうか僕もよくわかんないんですけど、
はい。
ただ一つ言えるのが、
うん。
この、2週間か3週間か知らんけど、
うん。
僕、様々な時間帯にサウナ行くわけでしょ？
うん。
絶対お相撲さんのニュースやってるんですよ。
やってる。
今まで。
関心も高いよ、みんな。
だから、それ、お相撲さんのテレビ、なんか24時間やってるレベルらしいんですよ、今、どうもテレビを見てる人に言わすと。
う
それってテレビやってるから関心があるのか、関心があるからテレビやってるのか、どっちやねんっていう。
ダブルだ、ダブルだな。
疑問やん。
ダブル効果だな。
僕が本当に異常なんですよ。居酒屋行ってテレビついてんなと思ったらお相撲さんやし、
うん。
サウナ室で終わったらお相撲さんやし、露天風呂でもお相撲さんやし、
うん。
どうしちゃったのって、今までバラエ、ね、なんか、ワイドショーとかやってたんですよ。
うん。
まあ面白くはなかったけど、ワイドショーやったり、なんか四国の牛がね、とかっていう話やってたりとか、うん、世界の仰天ニュースやってたりとかして、つまんねえって思ってたんですけど。
仰天しなかったな、あんまり。うん、
それは。も知ってる知ってるみたいな。
あ、もう豚さんが知らない仰天のニュースを流してくれよね。
なのに今、今、だから今仰天してますよ。
あ、仰天してる？
常にお相撲さんって。こんなんて、日光儀墜落した時も見たことなかった。
相撲ね、人気ね。
もうなんかあれですよね、真珠湾攻撃が始まったぐらいの勢いですよね。
勢いですね。で、みんな見るから。
いや、見るっていうかついてんねんもん。
だって、ほれ、興味、あんまり見ないニュースは報道しないでしょ。
いや。
でも報道すると、みんな関心が出るから、もうガンガン相撲、いけいけって相撲、他のニュースなんかいらんから相撲ニュース流せとやったら、みんな、相撲かってみんな、やっぱこの事件はね、って。関心高いよ。だって、話してる人いるもんね、サウナで。隣のおっさんとか、あれは、あんなみたいなこと言ってて。
え、沖縄でも？
沖縄でも？
お相撲に興味ないって言ってましたよね。
だから、お相撲に興味ないけど、なんかこういう、なんつうの、事件的なものとか、ほれ、なんか鷹の花が、俺でもなんかちょっと知ってしまったからね。
いや、だから。
なんで相撲協会に言わずに、ね、警察に行ったんだろうとか、とか、なんとか、なんとかあるじゃない、あるわけよ。
それって、お相撲に興味ないやつまで興味持たせてしまった洗脳効果じゃないの？
だから、それがテレビでしょ。
いや、だから、最大のコンテンツ。
正しい姿でしょ、テレビの。
最大のコンテンツにしたんじゃないの？
そうした。
だから、ほんだ。
そう。だから見る。だから見ちゃう、みんな。
じゃあ、お前たち沖縄人が、お相撲を見なかったと言うのかって。
だから滅びたって。
もう死にたい。
しょっちゅうやってるね。しょっちゅうやってるね、
相撲は。しょっちゅうやってる、だから。このテレビを、普通は見ない僕がですよ。
うん、
テレビ画面が目に入るためにお相撲が映ってるっていう事態を言ったら、テレビを普段から持ってはる人が、
うん、
いや、ずっとやってるんだけど、みたいなこと言って、
ずっとやってるよ。言って
くるんですけど。
もう、クリアサヒロング会一瞬でなくなるよ、相撲のニュースで。相撲以外のニュースで飲みたかったけどな、と思いつつ、カシュってなる。
だからそれってテレビ見てんじゃなくて、なんか、お相撲さんの話を見てるんですよね。
うん。
もうテレビっていう名前やめたら？
もう関心があるからね。
お相撲っていう名前にしたらいいよ、もう。
まあ世間は今相撲一色ですからね。
だってお相撲さんの話かアニメかしかやってないぐらいの勢いでしょ、あと映画か。
うん。
まあさすがにドラマとかでもお相撲の話したりはしないですよね。
それは、まあ、しないですね。
まあ普段のドラマとかやってんでしょうね、きっと。
うん。
もうそれ以外は全部お相撲さんの話なんでしょうな。
お相撲さんの話ですな。
もう、まあ、さっさと逮捕して終わりでいいやん。
なんかそこが、なんでさっさと逮捕しないのかみたいな。
それミステリーじゃないですか。
そう、だからミステリーだからみんな関心があるわけ。なんでだろうみたいな。ビール瓶で殴ったとか、いや、殴ってないとか、他のもんで殴ったとか。
うん。
いや、わからんけど、殴ったのは殴ったんだよねって。
でも、でも今、恐ろしいことに気づいたんですよ。
はい。
あれほど、なんか、独自の価値観で生きるって思われてた。
うん。
モテラ島でお相撲さんの話してる。
でしょ？
いや、だからこれ、侵食してんねやろ。
いや、もう無理無理無理。
だテレビを見ずに生きてきた僕ですらですよ。
うん。
あれどういうことなんて言っちゃってるじゃないですか。
もう最強の洗脳装置だからテレビはもう。抗うとか無理、ないから。だってもう目に入った瞬間、好きとか嫌いとかじゃなくてもう見てるもん。
テレビを捨てたのに。
そのテレビ捨てたのに、テレビ追ってくるから。
そう、追ってくるんですよ。サウナの中にまで。
テレビさえなければこっちのもんだぜって。
で思ってた時代がありました。
ありましたね。
だったら僕
テレビには勝てんな。いやもうこんな世の中なんてもう目ブッシューって、もう潰すしかシューみたいに、パシーって上から目、
うん、
目閉じる、はい、よくわからん技。はい、なんと目閉じ剣みたいなやつ。
いや、それなんかもうあれですよね、網膜の中にキラークイーンが入ってるみたいな。
うん、無理無理。
昔、梅津和夫の漫画に肉玉っていうのがあって。
はい。
肉玉を見た者は、絶対肉玉に殺されるっていう。
うん。
だからあまりの恐怖に、目をつぶすんですよ。
ほうほうほう。
その肉玉見た家族が、全員。うん。じゃあ、目さえ見えなければ、肉玉を見て死ぬことはないやろって思うんですけど。
うん。
感覚に迫ってくるんですよ、肉玉っていうのは。
はぁ、あ。肉玉らしきものがなんか迫ってくる感を感じ取ってしまうわけね。
なんか手が触れた先に肉玉って。
やべえな。
だからこんなことやったら逃げにくくなってるから目潰したせいで。潰さなければよかったって。
結局一緒も、だからほら、三つ子菩薩みたいなもんよ、記録の。
うんうんうんうん。
もう見たら、もう、やばなって死ぬっていう。
うん。
なので、相撲は、
はい。
三つ子菩薩。
僕、
もう逃れきれない。
そういうね、テレビとかいう装置とかから、おさらばしたいぜ、とかって言って、
うん。
で、好きなサウナ行ったり、好きな居酒屋行ったりとか、自由だって思ってたら、
うん。
サウナにも居酒屋にもテレビがあるって。
もう手のひら。これが、釈迦の手のひらで頑張ってた孫悟空状態よ。
はぁ、ビールとか飲んで気持ちいいなって言ったら、テレビって。
うん。で、相撲って。
うん。相撲ビール瓶殴るなぜ告発しない
逮捕まだって高野花
高野花ってなってる。
相撲協会って
そう。
引退
そう。そう、引退とかもサウナで見せつけられた。サウナのなんかその、なんちゅうの、朝食バイキング会場とかでテレビがやはりついてて。
うん。
で、おじたちが、
うん。
いや、これどうよとかって言ってた。
でしょっていう話を俺らはラジオでするってもう逃げられないよ。
これ聞いてる人たちも、
うん。
僕みたいに逃げてた人も中には いたかもしれないんですよ。
うん。
で、モテラジだけがオアシスさーって。
うん。
お相撲の話してるって。
もう無理なんだよって感じだね。
もうダメなんのかね。
あ、やりやるがうまい。ブタさんがおすすめしてたこだわりスパイスのホットチリ味。
あ、手に入れたの？
うん、手に入れた。
いや、内地ではもう消えてんけど。
いやー、これがなかなかピリッとしてうまいですね。
いや、ホットチリ味が僕一番好きなんですけど。
うん。
って思ってたら、
うん。
ホットチリ味がいなくなったスペースに、
うん。
コーンポタージュ味っていうのが登場しまして。
うん。
こいつもまあ結構うまいですよね。
ああ。
今までなんか焼きもろこし味っていうのあったじゃないですか。
うん。
そいつとはまたチャンスのコーンポタージュなんですよね。
美味しそうね。コーンポタージュ好きだからね。
え、そうなの？
え、大好きだよ。
いつや。
え、いつも言ってるでしょ？カニクリームコロッケも好きだからね。クリームコロッケも。
あ、クリームコロッケも。
うん。
カニクリームコロッケも好きなのね。
うん、二つ言っとこうね。
いや、好きなもの知ってたら、あの時こうしたのに、みたいな後悔ってありません？人類で。
いや、ない。
え？いや、だってあの時、例えば、 てっちゃんがお蕎麦好きって知ってたら、
うん。
蕎麦食いに行ってたのにって。
どこで？
大阪で。
おお。でも今からでも遅くないよ。
いや、もう遅いでしょ。だって。
え、なんでそんなこと言うの？
いないし。
いや、だから会った時に。
いや、だから次、だからもう次の機会が来るのか来へんのかわからへんけど、なんであの時って。
うん。
うん。もうそれこそ、僕、てっちゃん東京で要望町とか行ったことあるんですよ。
うん。
大山とか行ったりとか、なんかあの、
行ったね。
板橋とか行ったじゃないですか。
うん。
その時に、てっちゃんがお蕎麦好きっていう情報をしてたとしたらどうなってたと思う？
あの時はそんな好きじゃなかった、別に。
え
いや、あの、小さい時の、
うん。
好物が、たこ焼きとざるそばだったわけよ。
え、じゃあ好きやったんじゃないの？
ん？
いや、じゃあ好きやったんじゃないの？
あ、でもその時はそんなに。
え、小さい時って言ったよね。
でも小さい時って本当に小さい時、10歳とか7歳とか。
小さい時にお蕎麦好きやって、
うん。
その後はそんなに別にっていう時期もあったってこと？
そうそうそう。
で、なんかその、思い出したかのようにみたいなことなの。
うん。
あの、幼き日の記憶が呼び覚まされてきたの？
うん。
ある日。
そういうことですね。
いや、てっちゃんさんがね、なんかあの、何やったっけ、元気食堂やったっけ？ちゃうわ。え、食堂元気？
え、元気食堂？
元気食堂？
うん。
あれ、もう、てっちゃんさんのお家行くときに、むっちゃ通ってたんですよ。
うん。
でも、天ぷらやと思ってたんですよ。
うん、天ぷら持ってるからね。でも、元気食堂って名前ついてるから、食堂だよね。
いや、店の名前とか、はっきり見てなくて、いつもあの、天ぷらって書いてる上りしか見てなくて。
うん。
なんか、すごい天ぷらあるなと思って、でも、てっちゃんさんがいつも、そこスルーしていくから。
うん。
もうなんか、行く価値もないどこなんやと思ってて。
うん。
なら、最近なんかそれを、てっちゃんが紹介してたんかな？
うん。
いや、これ、てっちゃんがリツイートかなんかしてたんかな？ここ、
そうそうそうそう。
ここ行きたいんだけど、つったら、いや、昔から行ってるけど、赤ちゃんの時から行ってるけど。
そう、赤ちゃんの時から行ってる。
で、調べてみたら、その、てっちゃんのお家行くときにいつも通ってたとこなんですよ。
うん、元気食堂はね、有名よ。
いや、有名なの？だからそれですやん、なんで教えてくれないのって。
そうね。今度来たときに行こうね。
てっちゃんがこう、いつもね、あの、僕が、いや、天ぷらって書いてんなーみたいな話したら、いや、昔からあるよ、つってスルーっていう。
昔からあるよってちゃんと言ってるでしょ、でも。
いや、なんか、食堂で、みたいな説明とかなかった。
だってもう、小さい時から行ってるし、うん、しょっちゅう行ってたから、行ってるし、うん、近いじゃん、家が。
うんうんうん、
だから、うん、わざわざ元気食堂で一人で食べよっていう気にはならんのよ。うん、だって家があるもん、隣に。
いや、でも僕に紹介しよう、みたいな気にはならなかった。
ならなかった、その時は。
なんでやろうね。
だって、豚尾さんが元気食堂行きたいって言ってなかったかな。好きって言わんと、紹介できんでしょ？
好きっていうか、なんか凄みがあるなとは思ってたけど、てっちゃんが、
でしょ？
自信満々にスルーするから、
自信満々って毎日通る道でも毎日通る道でいちいち気になってたらやばいでしょ？
いや、ここ結構いいよとかって言ってくれたん
で。結構いいよって。なかなか言いづらいもんがあるよね。
あ、そうなの？
え、だって、小さい時とか、うん、中学生の時ぐらいまでしか行ってないから、
うんうんうん、
しかも、あの、親と一緒にとか、おばあちゃんと一緒にとか、はいはい、だからそういう感じで行ってて、
うん、
昔からね。本当に昔から行ってるわけよ。
はい、
でも、天ぷらとかもらってたもん、俺。
お
うあの、作りすぎたからあげるよって、
はい、
おばちゃんに、うん、ありがとう、おばちゃんって言って食べて、うん、元気食堂の天ぷら大きくて美味しいわけよ。
うん、うん、うん。
しかも安い。
うん。
最高だよ。
その最高の店をこう、友には隠しとくみたいな。
隠 してないでしょ。無駄さんが行きたいって言ってくれればじゃあ行くって言ってたけどな。
あ、そうなん、いや天ぷら屋がある、この天ぷら屋すごいねって通るたびに、なんか割とでも食堂とは気づかなくて、
いやだからまた沖縄に行く機会ができてよかった。モンゴリアンバーベキューも行ってないからね、ブドウさん。
心残りにもほど。
そう、心残りいっぱいあるでしょ。
あ、ワンタン日和さん。
はい。
クリアサヒって本当にいいものですよね。って。
いいものですよね。
でもお金があったらスーパードライ買ってる。
もうためらわずにね。
ためらわずに。
もう今一巻開けましたからね、俺。
いや、もうなくなったの。
うん。おいしいね。
あ、おいしいよね。あの、もうすぐ、まきり、初孫が、ああ、一生があっても、なくなっちゃうか。
あとは、豚尾さんと一緒にグッドゲームも行きたいね。
何それ？
え、あの、ゲームバー。
ああ、今、梅田でゲームバーがなんか、異常増殖してるんですよ。
あの、格ゲーの有名プレイヤー、キャメイさんが作ったゲームバーが、国際通りにオープンしてるんですよ。
え、あの、キャメイが。
あの、そう、豚尾さん、ウルツあるよ。
え？ウルツができちゃうの？
ウルツできちゃう、やろ。しかも1000円で、
うん、
5時間飲み放題。
5時間？
うん、頭おかしい、ね。今キャンペーン中でね。
どんなキャンペーンやねん。5時間頭おかしいやろ。
あ、だから RT してね、豚尾さんも。
いや、5時間でないねん。
500RT 達成したら、
うん、
1000円で、
うん、
最大5時間飲み放題。
ああ。
あと、カレー食べ放題。ここ。で、駄菓子いっぱいあるんだけど、
うん、
駄菓子は500円で食べ放題。
ほー。
だから、
うん、
なんか下手な飲み屋行くより、ここに行ってゲームしながら酒飲んでいた方がめっちゃ安い。いや、うるつうしながら。
いや、マジで、あの、梅田にボンボンボン、ボンボコボンボコゲームバーができてきてね。
うん。
そのチラシとかホームページとか見るんですよ。
はい。
すんごい価格競争してないあれ。
してるよ。だっていっぱいできるとね。
なんか最初なんか例えばですよ。
うん。
具体的な値段今パッと出てこないんですけど。
うん。
1時間、例えば1000円とかで。
うん。
簡単なお酒が飲み放題で。
うん。
お菓子とかは食べ放題で。
うん。
で、置いてるゲームはどれでもできますみたいなことを言ってたとするじゃないですか。多分それぐらいだったと思うんですよ。
はいはい、まあまあまあ、そんなもんですよね。うん、ゲームバーで今、うん。
いや、なんか次できたゲームバーはなんか、500円ですみたいなこと言ってて。
やばくない？
次できたゲームバーとか見たら300円ですみたいなことを下手したら言ってるんですよ。
300円って
どういうことみたいな。
300円って福祉じゃないもん。
いや、だからこれ、競争がちょっと、過激すぎないですかって。今300円は嘘かもしれんけど、今言ったのは。
うん。まあまあ、それぐらいどんどん値下げ勝負してるわけ。
そう。だから、昔、その、ショットバーで飲むみたいなんて、言うたらちょっと高い飲み屋じゃないですか。
うん。
言うたってね。
うん。
って思ったらなんか、ゲームバーで、まあそもそもそんな、むっちゃ普段から飲んでますみたいなやつを相手にしてる店じゃないから、
うん。
ちょっとでもなんかこう、ハードル低く、そういう店に行かないようなやつ呼び込まなあかんっていうのはわかるんですけど、
うん。
ああいうところがなんか、時間制なんぼみたいな料金体系、やたら打ち出してますよね。
やってますね。
まあ、だから今まで一番あれやったのが、なんちゅうか、そういうバー的なとこで頭痛かったのって、
うん。
いっぱい頼んで、 テコでも動かないやつじゃないですか。
うん、そうそうそうそう。
まあ、それやったなっていう気持ちもわかるんですけど。
うん。
本気で安いですよね。
安いですね。飲みに行くより安いですからね、今。だってカレー食べ放題って頭おかしいでしょ、もう。しかも美味しいからね、カレー。
え、ライスもつくの？
ん？
ライスもつくの？
うん、いちいち作ってくれる。
え？
カレーライスを。しかも、ちゃんと。
あ、こう、皿として完結してる。
そうそうそう、一皿一皿。
あそこに鍋があるから勝手に飲んどけよ、みたいな話じゃなくて。
じゃなくて、ちゃんとあの、カレーライスって言ったら、はいってカレーライス。しかも、ファミコンからあるから、はい、最新のゲームまで。
うん、
昔の古いゲームやりながらとか、ボードゲームとかもいっぱいあるから。
あのね、
いいよ。
ボードゲームバー的なやつも増えてるんですよね。
そうなんですよね。
むっちゃやってるんですよ、ボードゲーム。あの、チロって覗いたら。
うん。
で、なんか1時間400円とかそういう感じで。
うん。
なんか、飲み物はつきますなのかなんかわからへんけど。
うん。
ご看板とか見る限り、安いなーって。
安いよね。
でもこんなとこ行ってもなんか結局は、あれなんでしょうね。一人でなんかボードゲームコッポッポッポッとかやって終わるんやろうなって。
一人でボードゲームコッポーってやって、悔しい顔してビール飲んでたら、
うん、
あの、絶対ボードゲーム好きな人か、
うん、
それを見かねた店員さんが、
はい、
あの、よかったら一緒にやりませんって。いやいやいや、あの、別にみんな、あのみんなで、いや、うん、違う、あの、コッポーってなるわけよ。
いや、だから、あの、ほら、あの、詰将棋とか、囲碁とかやってるおじみたいになるわけですよ。
うん。
一人でパチって。
そう。それはそれでいいやん。左手で本持ちながらでしょ、詰将棋の。
そうそう。
で、パチってやって、
そ
う。2八銀とか言ったら、あーって。やるかーって。バトルが始まる。
と言っても、てっちゃんはまだ、そうやって、ゲームバー行ってるけど。
うん。
あ、そうだ、ゲームバーだけじゃないね。なんかと、あの、アニメバーとか。
うん、あるよね、ガンダムバーみたいな。
オタクバーみたいな系ってあるじゃないですか。
うん。
まあ、メイド喫茶とかまではいかんけど、ちょっとオタクターゲットにしました的なバーとかって。
だって秋葉には鉄道バーとかあったもんね。
あるあるある。で、そのメイドカフェとかメイドバーとかもあったけど。
うん。
ああいうとこって従来はなんか、風俗に比べたらむちゃ安いけど、みたいなものやったじゃないですか。
うん。
最近はやっぱり時間制なんですよ。
なるほど。
時間制で、あの、普通のバーとかの、例えば、ワンショット500円とかのバーって、バーの中で安い部類に入ると思うけど。
うん。
そんなんよりももうずっと安いわけですよ。
もう、オタク金払わんからね。
それやったらもうなんか、居座ってもらって時間で取る方が賢いみたいな風になってるのかね、うんうん、今。
そうよ。あの、普通にキャバクラとかクラブとかそういう風に、
うん、
そういうとこに行くそうっていうのはもう、パーってめっちゃ使うじゃん。
バーンって。パーってね。
パーって使うじゃん。
うんう
ん、だけど、違うから、うん、そのお金の使い道が、
はい、
お宅にお金がないとは言わんけど、
うん、
あの、使い方が違う。そういうバーとかで、バーとかそういうキャバクラ的なところに行き慣れてないから、
うん、
一杯で粘っちゃったりするよね。
うん。
あとはあの、すいません、私も飲み物いいですかって言ったら、いいですよ、僕の飲んでくださいって言ったり。
それ、天才じゃない？
どうぞって。でも結構善意で言ってるのよ、太田は。で、おうって女の人。
それ節約できる上に、
うん。
こう一緒のコップで飲もうぜ、みたいな。
そう、ドキドキって。
感もあるし、なんか、一石二鳥にも程があるんじゃないの？
程があるけど、
うん。
その女の子が、ちょっと失礼しまーすって下がった瞬間に、裏で、
うん、
うわ、やっべーの来たって言われる。でもそういうのを、
はい。
ターゲットにしてる女の子もいるから。
え？
いや、あの、女の子で、キャバクラやってた時に、キモータ専用の女の子がいた。
キモータ専用女の子。
そうそうそうそう。その子ナンバーワンだったからね。
何それ強い、強そう。
いや、あの、女の子同士で連携とんのよ。
はい。
マネージャーとかも一緒に。
はい。
で、私は、オラついた客が得意とか。
うんうんうん。
あと、歳と取った人が得意とか、
うんうんうん、
サラリーマンみたいな普通の何でもないさそうな人が得意とか、うんうん、私オタク強いって、私もアニメとか好きだからみたいな。
うんうんうんうん。
話し合わせられるとか、はい、お兄ちゃんがオタクだからとか。
はい。
みたいな感じで、
はい。
そういう客が来たら、
うん。
おっしゃ、じゃあ行こう、あゆちゃん行こう、あゆちゃんって。で、あゆちゃん今空いてるって言って、今指名入ってますけど、15分後に行けます、みたいな感じで、
うん、
じゃあ、あゆちゃん、キモータ専用テーブルそして、あゆちゃんが行くと、
うん、
あゆちゃん、そのコップすぐ飲むじゃんのよ。
はい、
うん。何にも照れずに、ガブローって。
うんうん、
ああ、もっと飲みたいって言ったら、もう必ず注文するしかないよとか。
あ、もう、そんなの、もうすでに、あれなのね。
ターゲットなら、すべてが。
そんな行動すでに、もう。
いや、だって、あの、いきなりね、
うん、
ブランデーとかの瓶割って喧嘩始めるやつとかに比べれば可愛いでしょ、そんなの。
はい。
いや、だからもうそういうのはいきなりやばいけど、
はい。
そういうオタとかのよくわからんトンチな行動ぐらいは、
はい。
もう想定ないなのよ。
キモータ専用キャバクラ。
だから私の持ってる持ち客全部キモータだからみたいな
。それ、むちゃくちゃ強いっすね。
強いよ。だからみんなでね、キモータとかオラついてるやつとかヤクザっぽいやつとか、なんか体育会系みたいなやつとかをみんなで共有して情報交換して。女の子も好みもあるし。そうそうそう。好みと専門は違うから。
うんうん。
いや、好きでも嫌いでもないけど、キモーターは話がなぜか合うやつとかいるし、女の子とか。
ああ、でも、好みじゃ、あの、強くはないけど、
うん。
好みの客が来たら、それはそれで、なんか、どうするみたいなのもあるんか。
あるある。だってイケメンが来たら嬉しいじゃん。
うん。
普通に。
まあ、誰が行く
って。しかも行けてて金持ちだったらもっと最高よ。それはもう取り合いになる。
取り合い。
だけど、
はい、取り合い。
あの、イケメンが苦手な人もいるから。
うん。
ああ、かっこいいけど確かにちょっとイケメン前にするとちょっと吐き気するとかいう女の子がいるから。うん、だからそういう子はキモータ専門テーブルに座るとか。
なんかでもそれ、プロのクラッシャーって感じしますね。
いや、プロですよ、みんな。だって、時給5000円とかもらってる人たちですからね。もっともらってる子もいるし。
じゃっちゃんよりもらってんな。
あ、もらってるよ、めっちゃ。
やばいね。でも、あの、最近、ツイッターでリツイート、回ってきた中で、うん、ちょっとイラッとしたことがあって。
ユタさん、すぐイラッとするか。
まあ、気が長い方ではあるんですけどね。なんかそのね、ゲーム好きのやつが同僚に言われて嫌だったことみたいな話で、
うん、
そのゲームクリアするのに50時間かかるとするだろうって、
うん、
じゃあ時給2000円と換算したらこんだけ君は損してるんだよみたいな、
うん、
で、そんなん言われて、じゃあお前は一生働いてろって思ったみたいな。
うん。
ツイートがあったんですよ。まず時給2000円って前提がおかしくないかっていう。
まあ金持ち同士の会話なんでしょ。な、金持ち同士だから、
はい。
時給2000円ぐらいで働けるぐらいの金持ち同士だから、
うん、
ゲームなんかすんなよって知った激励なのよ。お前ならもっと上目指せるだろって。
上。
40時間何やってたんだよみたいな。
いや、あの、なんちゅうか、日本人類の、
うん。
かなりのパーセンテージが時給2000円なんてもらってないんですよ。
そうなんですよ。
なんで仮に時給2000円って、パッと言えちゃうのかなっていう。
え、だから時給2000円でもらってる人だからね。時給2000円でもらってる同士の会話だから。
同士がったか。
そうそうそうそう。だって普通一緒に働いとけって言わんでしょ。時給2000円ってやべえって。でもやべえってならないそうだから。
時給2000円
もらってるのよ。
720円とするだろうって。
うん。
とは言わんっていう。
言わん。
時給720円とするだろう。じゃあゲームしてるってなるやろって。
そう、ゲームしてるってなるけど、時給2000円以上もらってる人たちだから、
うん、
ゲームなんかすんなよっていうのは、正しいかも。
お前の価値はそんなんじゃねえよ。
そうそうそうそう。
2000円のと。
お前ゲームやってる暇って働けよ。もっと稼げんだろみたいな。お前一生仕事してろっていうタイプは、
うん、
ゲームなんかやんなよっていうタイプは多分一生仕事してるんだはず、多分、本当に。うん、
ああ、
うん。だからゲームやんなよっていうわけ。
うん、うん。
難しいですよね。だってゲームしてないもんね、本当に。そういう時給とかもっともらってる人、本当にしてないもん。時給もらってるそうっていうのは俺みたいな手、の、下の方だから。
パンに改め、タクオさん。何これやばいって。アルコール 24% のストロングゼロ。
ああ、業務用のやつ。
原液。
原液、あれやばいよね。
あれってスーパーストロングゼロ作れますやん。
うん。
9% とかじゃない、ストロングゼロ。
やばいね。
っていうか、原液飲むぜとか出てくるんじゃないの？
原液飲んだらもう大変よ。あ、でも原液って言ってもウイスキーより度数低いよね。
いや、もうそれね、それってストロングゼロ批判の時に全く意味ないよね。
意味ないよね。
9% なんて、そんなのしょぼいやんって、ワインより低いやんって言えるやん。
でもウイスキー 500ml ごくごく飲めるかって言われたら飲めないしな。
飲めない。だから飲めるのと絶妙なんやろね。でもやで。
はい。
でも言わせてもらったら、
うん。
焼酎、僕、何度も言いますけど、25度。
はい。
で、これ半々ぐらいに割ったやつとかすごい好きなんですよ。
うん。
半々で単純計算しても 12.5% じゃないですか。
そうですね。
ストロングゼロなんてぶっちぎってません？
うん。
でもあんな風にはならん。
だってストロングゼロ、二缶飲んだら俺好きにされちゃうからね。
500を。500二缶とかって、確かにな、なんなんでしょうね、ほんまにあれは。なんか絶対良くない何かのドラッグ成分が入ってるか。
それは外国人に人気だわ、本当に。
うん、
一番やばいドラッグ。サウナとストロングゼロが一番やばい。
いや、サウナはよくいいよ。
サウナはもうやばいから。
え、どういう、あれで？
え、ヤクザが言ってるぐらいやばいから。これはもうずっと言ってるみんなに。
いや、それ偏見やね。フィンランド人やで。
いやいや、だから、シャブとかやって、
うん、
女も死ぬほどモテて、
うん、
金もあって、
うん、
オラオラでオラついてるやつですらサウナやめきれないってことは、サウナは相当やばいんよ。だからみんなサウナに行ってってこと、これは。
オラつき推奨ってこと？
いや、オラついてて、
うん、
シャブもやって、女もいっぱいいて、金も持って、
うん、
男の中の快楽を極めたような人ですら、
うん、
サウナを行っちゃうってことは、サウナってもう相当やばいんじゃないのって思うわ。
でも、そういう人ってビールとかも飲みがちじゃないですか。
飲む。酒、サウナ。
っていうことはビールもやばいってこと？
やばい。酒がやばい、まず。
酒っていうのは相当上位ってことは。
だって、超金持ちも超金ない人も飲むから。
しかも役やってても酒も飲
む。そうそうそうそうそう。
やっぱやめられないんだよね。
ってことは、酒っていうのはすごいんですよ。
ね、みんな軽く見てるよね、酒。
見てる。で、サウナっていうのもすごいんですよ。
でも案外みんな軽く見てますよね。
軽く見てるでしょ？だって、ヘロインとかコカインとか覚醒剤とか大麻とかやってる人ですらサウナ決めるんよ。
うん。
シャブやった方がいいと思うけど。
さらに組み合わせるといいんじゃないの？
シャブサウナ。
わからんけど。
あの、蒸気がシャブみたいな。
でも、パンイチとかも言ってましたけど、ベロベロなってからサウナ行くといいとかって言ってたよ。
それお店の人がちょっと困るはずね。
そう。あの、酒と早速組み合わせたよ。
あんまり推奨はしないんですけど、
僕は。
推奨はしないんですけど、あの、サウナは、
うん、
この世の快楽を極めたヤクザですら、行くってことは、
うん、
合法で行ける僕らも行った方がいい。
でも本当にその、アルコールと組み合わす派って結構多いみたいなんですよ。
だって飲んだ後、あの、酒抜くためにサウナってみんな行くもん。
なったらそれがね、なんか極楽な感じになっちゃうねんて。
なるなる。
もうベロベロなんてわけわかんない時に、サウナ入って水風呂とか入ったら、キクーってなるらしい。
だ、それはだからブーストですよ、ブースト。
あの、実践空手道とブーメラン組み合わせるようなヤバさじゃないですか。
うん。
全く新しくないけど、でも泥酔の方お断りしますって書いてあるんですよ。
危険だからね。
で、僕あの、サウナの死亡事故とか調べたりとかしてたんですよ。
はい。
やっぱり酒と組み合わせた場合、亡くなる人がいるみたい。
いやー、酒はね、酒以外と組み合わすと良くないの
よ。酒は酒と組み合わすべき。
そう、酒かける何々は一番良くないから、酒かける酒、
は？酒かけるテレビは。
酒かけるテレビはセーフ。
居酒屋にテレビはありがちじゃないですか。
うん。だから酒テレビはセーフだけど。
お相撲さんの話やってる。
酒スマホも危ないから。
なんでやねん。
いや、なんか酔った勢いでなんかほら。
ああ
わかるわかる
?SNS やっちゃうっていうやつ、ね。
とかやっちゃうとか、あの気になるこれ LINE とかやなんかで、朝起きて覚えてないみたいな。
ああなんかあの、エロいこと送ったりとかする。う
そうそうそう、なぜかチンチン送ったりとか。普段こんなことしない人なのに。
じゃ、酒ネットラジオは？
酒ネットラジオも、
うん、
やべえこと言う可能性がある。
今ね、組み合わせてるんですよ。
そう、僕今2巻目で、
うん、
いい気分。
ほんで、あの、前回のラジオでね、
うん、
ツイッターでね、なんか、二人ともいきなりテンション高くってすごいですね、みたいなこと書かれて。
うん。
酒と組み合わせたからや、これって。
そう。もう、あれよ。もう、俺結構ネットラジオやってるぞ、みたいなこと言っちゃうよ、酒飲んでるから。
ああ。
だから酒は、
はい。
自分を大きく出しちゃうから。
はい。はい、
だサウナでも、
うん。
この人の限界が8分ぐらいだとしよう。
はい。
あ、大丈夫、大丈夫って、感覚も鈍るからね、酒だと。感覚鈍るのに自分の気持ちは強く出るから。
うん。
12分とか13分とか経過して。
うん。
いい感じ、みたいな。いい、えい、って出て。
はい。
もう何も流さないでそのまま水盛りドボンよ。
はい。まあ、酔ってるからね。
そうそうそう。で、あー、聞くーとか言って。
はい。
もう心臓バックバックだよ。
はい。でもその追い詰められてる感がね、たまんないって言ってましたよ。
そう、たまんないわけよ。
なんか、あの、極楽行きそうって。
それ本当に極楽に行くから。あの、それを、
うん、
あの、オナニーでやるのは首強オナニーですよ。
なんだそれ。
いや、だからオナニーのし、あの、新原因は一番は首吊りだから、やっぱり。
じゃあ、オナニーで首吊らんじゃないですか。
いや、吊るからみんな。
なんでなの？
わかんない。ああ、だから首締めて、
うん、
その、ほら、極楽に行くでしょ、首締めると。
いや、まあ、スーってしますよね。
だからその時にオナニーするのが一番いいっていうことで、
はい、
いや結構死んでんのよ、マジで、首吊るオナニー。
え、首吊りながらおちんちんいじるってこと？
そうそうそう。
そんなやり方あんの？
そんなやり方あるっていうか、
うん、
本で読んだんだけど、
はい、
お父さんを見つけたときは、
はい、
女装しながら、
はい、
電動ドリルを持って、
はい、
首つってオナニーしてる姿。
電動ドリルって何やねん。
ウィーンってやつ。
じゃあそれをどうすんねん。
チンチンに当てたりする。
あ、電魔的な？
そうそうそう、多分ね。 まあ、死んでるか分かんないんだけど。
あ、もうすでに全ては謎に包まれてる。
そうそう。なドアノブに、
でそれ
タオルかけて。
それ自殺のパターンやん。
いや、タオルかけて、はい、いや、だから自殺なのかオナニーなのか分かんないじゃん。
あ、もう今となったら全て謎です。
でも、チンチン出して精液が出てるとこも確認されてるわけよ。
あ、
しかも、大体除草してる。
大体？
うん、大体ね。え、まあ、7割ぐらいかな。
除草を組み合わせるのもやばいんじゃないの。組み合わせすぎじゃない？いや、
首吊りオナニーは、結構世界的でみんな死んでるわけよ。死亡率高いわけ、めちゃくちゃ。
首吊ってんでしょ。
だから、いつかは死んじゃうオナニーなのよ、これ。でも、そのギリギリが、めちゃくちゃ、ハマってる人たちだから。
あれか、生と涅槃の限界を攻める。
限界を。で、それで、オナニーして、もう、今回も最高だったって。
うん、
で、次もやるって時に、うん、いつかは死んじゃうわけよ。
いや、だって毎回あれでしょ、なんか、あの、ロシアンルーレットしてるようなもんでしょ？
うん。で、これで死んでる人が、毎年何百人もいるからね。
で、もう、てっちゃんが、あの、言ってた、だから、その、お酒とサウナの組み合わせで亡くなるパターンってどういうことで亡くなるのかって言いますと、
うん。
僕、その事例をずっと調べてたんですよ。
うん。
あの、サウナ室で、
うん。
寝るっていう。
寝るわ。
で、ダイブしてから、
うん。
亡くなってんのが発見されるんですよ、その、熱い部屋で。
そうね、辛いね。
なんでってなったら、あ、ここで寝たんやろね、って。
うん。
だからその、別に、そんな頻繁に巡回とか来ないじゃないですか、深夜とか。
うん。
だからなんか、しばらくダイブしてから、なんかこう掃除でもしようとかと思ったんでしょうかね、店の人が。
はい。
亡くなってるって。その他の、
死んでるって
そう。他の客とかいるときはさすがにあれじゃないですか。でも夜とかって誰も来ないとかってあるじゃないですか。
うん。
そういうときに寝ちゃうと、あの、起こす人がいないんですよ。で、サウナ室に何時間もいると、さすがになくなるらしいんですよ。
それは辛いなぁ。しかも酒飲んで水分もないしな。
そうそうそうそうそうそうそう。だからこれってあの、プライベートサウナとかだったら余計ですよね。
ワンチャンスチームサウナだったら呼吸しながら水分も取れるか。
いや、取れてんのか。
ワンチャンあるかもしれんけど、まあ、近いうちは死ぬんだろうけど、多分。
ドライサウナ、高温ドライサウナ寝ちゃうっていう死亡事故が、
うん。
まあ、あの、水風呂で亡くなるっていうのは、あの、ショックで亡くなるっていうのはあると思うけど、うん、あと、水風呂にずっと浸かりすぎて、あの、倒れるみたいなんて、佐藤でも書かれてましたよね。
はい。
でも、高温サウナで寝るってマジであるらしいんですよね。
ああ。
あの、サウナ室って、楽なスタイルで入れるから、
うん。
枕とか置いて寝れるようにしたらいいやんって、ずっと思ってるんですよ。リクライニングしたりとか。
うん。
その方がなんか、長時間居やすいじゃないですか。
うん。
なんでないのかなって不思議やったんですけど。
うん。
あれって、亡くなるやつが出てくるからでしょうね。
そうでしょうな。
だからわざとちょっとあの、微妙に心地悪いじゃないですか。
サウナ室ね。うん。椅子は硬いしね。
そうそうそう。あれってそういうことなんやなって。で、フィンランドのサウナとかってなんかサウナ用枕とかあったりとかするみたいなんですよね。
ほう。
でもあれって、なんか基本誰かいるからみたいな信頼関係で成り立ってんねやろうなって思った。
なるほど。
あとまあ例外というか絶対的な話じゃないけど、
うん、
どっちか言ったらあのフィンランドとかのサウナって日本ほど高温じゃないもんね。
あ、そうみたいね。日本はなんか暑いみたいね、日本のサウナって。
暑い。
あの、やっぱ暑い風呂が好きだからね。
痩せが。
だってお風呂でも死ぬんだから、サウナでも死ぬよ。
あと、ヒートなんとか現象みたいなのありますよね。
ヒートショックプロテイン。
違う、それじゃない。それはなんかあの、風に強くなったりとかなんかいろいろ免疫力高まるって言ってる。あの、ヒートショック現象やったっけ？なんか、おじいさんが。なんかお風呂入るたびになくなるっていう。
お風呂が一番死ぬんでしょ、家の中で。
まあそうですよね。おトイレよりかは死ぬでしょうね。
その次は首吊りオナニーだけど。
あれも危険やから、首吊りオナニー規制したら？
いや、規制、規制とかじゃないからね。
禁止とかにしたら？
禁止とかしてもするよ。豚尾さんも見てみて、首吊りオナニーの死にやすさを。で、一番やばいのが、
はい。
やっぱりそれを見つけた人っていうのが、すっごいトラウマらしいのよ。
嫌でしょ、それ。
親、だから子供とか、配偶者とか。
身内とか。
そう、かなり、第一発見者は身内だから。
そんな奴がそんなことしてたなんてってなるでしょ？
なるでしょ？しかも女装よ。しかも電動ドリルとかがあるんだよ。下になぜか。
なんで？
あとはすっごい手首より太いディルドとかあったり。
なんでね？なんで女装って割と行き着きやすいんやろ？
もう、コスパいいからね。
どんなコスパやね。
変身、気軽に変身できるにはコスパが最高でしょ。
みんなやっぱりメスになりたい欲求あるのか？
なりたいのか、なりたくないのかわからんけど。
でもなりたくないのにな。
一回なってみるのもいいんじゃないっていう。冒険。
鳴らされてるみたいな。
で、女装して、首吊って、女にしてみると、いいじゃん。
それ女装って必要なパーツなの？
だからやってみる価値ありますってことよ。
いや、でもそいつはやってみた、初回で亡くなったってこと？
か、連続して亡くなったかは分からん、死んだから。
あ、もうすべては水なぞに。
そう。
なんちゅうか、
で、で、
首吊って。
そういうね、トラウマのこともずっと追ってる本だったわけよ。
え、本があんなの？
息子が第一発見者、息子とか奥さんとか。
いや、ちょっと待って、てっちゃん。
はい。
え、それの特集した本があるの？
ある。
首吊りオナニーを追うみたいな本があんの？
いや、首吊りオナニーを追うんじゃないけど、
はい。
なんか今タイトルが思い出せないんだけど、酒で酔ってて、
はい。
でもそういう本があって、俺は読んだことがあって、
首吊りオナニーだけを追ってるわけじゃない。
いや、首吊りオナニー以外も電気オナニーもあるから。
え、オナニーを追った本なの？
そう、オナニーで死んだ時みたいな。
え、オナニーで死んだ人を追う。
そう。てか、オナニーで死ぬってめちゃくちゃあるのよ、実は。
え、テクノブレイク以外。
だから、首吊って死んだって公表されるとか、
はい。
っていうのは、実は、首吊ってオナニーで死んだっていうのが、かなり多いみたい、アメリカとかでは。
ほう。
だけど、オナニーしながら首吊って死んだって公表できないじゃん。
まあ、してほしくないよね。
だから、辛くて自殺したみたいよって。
まあ、なんか辛いことでもなかったらしそうにないかな。
そう。だからそういう風にしてるけど、実際は、首吊ってオナニーして助走してて電動ドリルが落ちてたっていうオチなんだけど、だけど、落ちっていうか、だからほら、自殺とか、
はい。
だけど、世間には公表できないから、そういうことにしてるって。で、実際に、じゃあ首吊った人で、何人が本当に自分で死にたいと思った人なんだろうみたいな。
ああ、もうそれミステリーですね。
で、そう。でも、首吊って死んだ人の中の、
はい。
少数よ、あくまで。はい、これはかなり、少数なんだけど、
はい。
確実に性的快感を求めるために首吊って死んだ人がいると。
はい、ああ、でも、それ、日本でもあった。
あった？
柔道で脅されるってあるじゃないですか。
はい。
その、部活で柔道で脅される経験をした子が、
うん。
その快感をなんか忘れられなかったらしくて、
うん。
一人で自分で自分を落としごっこしてたみたいなんですよ。
首
絞めて、なんか紐かなんかで。
はいはいはい。
そのまま亡くなったっていう。
ああ、それですよ、それ。
なんかどうも、首絞められると癖になるっていうか気持ち良かったりするらしいですね。
いや、相当気持ちいいみたいですよ。相当。だってエロ漫画でもあるもんね、首絞めセックスみたいな描写。 なんかこれにちょっと興味出て。
どっちも試してんの？
いや、試してない。
やめとき。
だって首絞め一回覚えたら死ぬまでやるから。
だって、もう少しとかってなるわけじゃん。
なるなるなる。
あの、ここまで耐えれたから、もうちょっと耐えれるやろっていう、その、デッドラインを無視した行動に出るわけでしょ。
そう。今ビール3巻目ね。で、電気も。
何言ってんの、電気って。
あの、だからコンセントを分裂して。
通電ってこと？
そう、通電オーナーに。
それで北九州連続、いや、一家殺人事件みたいな話じゃないですか。
うん、でもそれは自分でやるとか。
で、ひじーとかっていうのは。
それで止めきれなくて死んじゃうっていう。
いや、なんかてっちゃんね。
あとは出血とか。いや、なんかね。
今日や
から、セックスで死ぬより、オナニーで死ぬ人の方が50倍は多いんですよ。
セックスより？
セックス全然死なんから。
そうなの？
うん、だってオナニー無限だもん。まずソロだから、基本。
回数が無限にこなせるから、危険度が、例えば数パーセントとしても、当たるまで引くくじ引きみたいなもんですよね。
そう、当たるまで引くのよ。だから無限にできるスロットマシンみたいなパチンコとか。
はい。
それいつかは当たるだろうみたいな感じ。一回当たったら全部チャラ死ぬ。
セックスとかってそんなに回数こなせんもんね。
そう、こなせない。
いろんな。
だって相手が条件がある
から。費用かかったりとかするもんね。条件
が整
った
り。
でも、オナニーのいいとこって、時間さえあれば無限に引けるガチャみたいな。
そう、価値があるのよ。探求心があるからね、しかも。なので、首吊るオナニーは皆さんもしやってる人がいれば、もうやめろって言いづらいな。だってあれ以上ないみたいなこと、あれ以上ないらしいから。
だって人生が終わるから最強じゃないですか。
そう、最強だから、衣装を買いといた方がいいっていうの本のアドバイスがありましたね。
ああ、もう自分はやめれないの分かってるから。
うん。
あの、いつ死んでも、死んだ時のこと考えてからやってねっていう。
そうそうそうそう。あの、みんな首吊りオナニーで死んだ人の共通点は、自分が死ぬと思ってなかったってことらしいの。
あの、お前まさか、まだ自分が死なないと思ってるのかみたいな。
そうそう、トグロ弟みたいな感じ。だから、いつ死んでもおかしくないオナニーをしてるから、必ず衣装を置いて。
だから ミステリーを残さないでって。
うん。残された遺族、
うん、
もう死ぬより辛い目に遭うから。本当に。これ本当に辛いらしくて、
うん。
自分の大好きだった彼氏、旦那さんが、
はいはい、
首吊って助走しては死んでるって。
ドリル持ってて。
そう、ドリル持って。ドリルなんか下に落ちてるとか、手首より太いディルドが落ちてるとか。
あの、中国でありましたよね。なんかあの、お尻にズッキーニ刺して。
そうそうそうそう。
抜けなくなった老人が運ばれるみたいな。
うん。
で、自殺しようとしてたんじゃーって。って必死に言うっていう事件があります
よ。そういうことです。
古来の自殺の作法じゃみたいなことを。
なのでモテラジはあの何か聞けば、
はい、
一ついいことがいいことっていうかなんか身になるようなことを言っていきたいなと思ったので、
はい、
その首吊るオナニーの注意点を
衣装かけって。
そう衣装かけあのやめろってもう言えんから。
で衣装かく気がないんやったら、
うん。
衣装かけないんやったらもう禁止って。
衣装かけないんだったら絶縁してみんなと。
あの一人山奥に行ってくる必要ないよ。
あ、だからみんなとちゃんと正式に縁を切って、
うん、
親戚一同と友達とも、うん、SNS もやめて。ひっそりと死ぬしかない。
これからグビツリオナニーに専念します、
うん。
プロになりますって。
これから更新がなくなったって。
はい。でそれができひんうちは、とりあえずやめてっていう、ね。
そう。
だからやめろとは言わんけど、用意ができてからやってって。
毎回みんな死ぬと思ってなかったらしいからね。
だから、死ぬっていう覚悟を決めてやってくれっていう。
うん、死ぬからね、首っつったら、基本は。
だから、てめえの始末ぐらいてめえでしろって。
そういうことです。
ワンタン日和さん。最近、モテる系ツイッターを読まれるたびに、ブタオさんにワンタン日和は、すごい、気違いな名前。いや、そこまで言ってない。すごい名前って言ってるんですけど、勝手にカッコで、この、気違いなってつけないでほしいんですけど。と言われるが、村上春樹のカンガルー日和のパクリなんだな、責任転嫁って。
なるほど。
ワンタン日和呼んでですよ。
うん。
カンガルー日和と結びつけれる人って相当ぶっちぎれてますよ。
そうなの？
いや、日和しか会ってないやん。いや、村上春樹のカンガルー日和で短編あるんですけど。
うん。
本のタイトルにもなってるんですけど。
うん。
このワンタン日和って見たときに、ああ、カンガルー日和にパロディーねって思わんから。それやったらもう全部日和ついてたら、カンガルー日和のパロディーって思わなしゃあないじゃないですか。
そういうことです。
そうそうそう。だからでも、まあ、その、ご自身のね、ハンドルネームの由来を説明するのっていうのは大事やなって思いましたね。
ブタオはなんで？
え、ブタオは別に不可解な名前じゃないでしょ？
不可解でしょ。
え？
だってブタみたいな男って思われるじゃん。
はい。
思われたかった。
いや、別にないですけど、名前の語呂が好きなんですよ。
なるほど。俺はあだ名。
わかってるよ、元村哲也。てっちゃんって言って。え、なんでてっちゃんなんて聞くやつの方が気違いでしょ。
てっちゃぎ。
あ、てっちゃぎ。あ、てっちゃぎは、なんか ID ですよね。
ID っていうか、第二のハンドルネームですね。
うん、うん、うん、うん。
てっちゃぎって、全世界で一個しかないからね。
ねりちゃぎみたいなもんでしょ？
全部俺が独占してるから、てっちゃぎは。
ブタオモさん一応独占してたのに、
うん。
むっちゃ使われるなって、ブタオ
モ。ニコ。
Google、Gmail が始まった瞬間に、
うん。
ブタを取られとって、愕然としましたね。
もう、てっちゃぎは余裕の。どのゲームでも、どんなコンテンツでも、てっちゃぎはいける。
最近、豚を使うやつ多いわ。むっちゃ多い。あ、豚をはね、昔、ヤンマガ誌で連載してた、パパとドローっていう漫画があるんですよ。
うん。
その中に雪だるまが出てきまして。
うん。
そこにその漫画のヒロインがね、豚をって名前つけてたんですよ。
そっから、語呂がいいな、うん、みたいな。
そうそうそうそうそう。雪だるまに豚をって名前つけるセンスってとんでもないじゃないですか。
ていうか、ヤングマガジンって昔面白かったよね。
稲中卓球部とか載ってた時代ですよ。
そう、めちゃくちゃ、
うん、
俺、ヤンジャンもヤンマガも読まんくなってるもん、今。
まあ、だってヤンマガとか。
立ち読みで30分から1時間時間潰してた俺が。
だってヤンマガって、彼岸島とかでしょ、今。
もう今最近漫画読んでない、マジで。今、追ってる漫画って、うん、ワンピース、バキー、
チェックしてんのか。
ワンピース俺一番面白い漫画だと思ってるから。
でもワンピースなんか全然しないですね。
いや、ワンピース面白いね、面白いね、俺は。うん、ワンピース、バキー。
はい。
はじめの一歩。
初めの読んでんねや。
初めの一歩今やばいからね、展開が。
そうなの。
そうそうやばい。ブタオさん読んでない？
しばらく読んでない。なんか、しょうもない話がだいぶ続いた後からなんか読まない。
今ね、初めの一歩ね、すっごい漫画になってる。
なんかね、初めの一歩が、 パンチドランカーなんじゃないのかみたいな疑惑があ
ったところ。そう、パンドラって。
とこまでしか知らん。
で、パンチドランカーじゃないのかって言って、
うん、
で、テストとか受けて、パンチドランカーじゃないってなったのよ。
あ、なったんや。
で、デンプシーロールも新型を作ったのよ。はい、一歩が。
はい。
で、それの復帰戦でお披露目戦で、
はい、
雑魚キャラ、フィリピンのチャンピオン。
おフィリピンのチャンプ。
だけど、もう、まあ、話的には雑魚よ。
ああ。
あの、新型デンプシーロールの実験台みたいな。
あ、もうこんなん、軽くひねるかって。
そうそう、軽くひねるかっていうのに、
うん、
なんか一歩ボッコボコになって、相手もボッコボコになってるんだけど。
はい。
で、実は一歩も、
うん、
知ってたって。
何を？
てか自分がパンチドランカーって。
知ってたの？
なんか今までの調子じゃないって知ってたって。
え？
だけど会長の期待に応えたかったって。
はい、真面目か。
だから最後に見せたいって新型デンプシーを。
ああ。
で、最後の新型デンプシーを敵にカウンターでボーンってされて、
はい、
負けるっていう。
え、負けたの？
負けたわけよ。しかも復帰戦で負けて2連敗。100何巻続いてる漫画で、
はい、
パンチドランカーオチ主人公が。
いや、まあ、明日のジョーとかもそうやけど。
明日のジョーは世界チャンピオンと挑戦してるでしょ。
でもその前からパンチドランカー疑われてたからね。
だけど、一歩は世界チャンピオンに挑戦すらしてないからね。だからジョー以下なのよ。
以下なの？
そう、だって、ジョーは結局世界チャンピオンとやるってなってやったじゃん。
でもなんかもう死んだとしか思えないですよね。
ラストでしょ？
うん。
一歩は、世界2位とやって、やられて、
うん。
で、デンプシーロールも改良させて新型をやって、パンチドランカーじゃないってテストまで受けて、
はい。
戦って、パンチドランカーって自分で、でいて、あの雑魚キャラに負けて、観客がパチパチパチパチ。
何や、そのパチパチって。
会長がグーって。もう、すっげー漫画だなって、こっから、もう終わりだとしか思えないんだけど、こっから復帰させるって、相当だよって。
復帰っていうか、パンツドなんかが治ったりとかしないでしょう。
だって100何巻続いてるのよ。だって宮田と対戦すらしてないよ、まだ。
なんかね、読めてきた。
はい。
こんだけ引っ張った宮田と、
うん。
対戦すんのよ、最後は。
うん。
もう自分がパンチドランカーって分かって追い詰められた挙句に。で、殴り殺される。
ひどない？
いや、でも、いや、これがしたかったんだから、って。
で、
うん。
最後の作者コメントに、
はい。
名前忘れたけど、まるまるまるまる許さない。やり返すからなって、森川ジョージが。
あの、編集者と編集長の名前を書いてた。
そう、だけど、はじめの一歩の公式ツイッターは、
はい。
終わりませんよって。
もうちょっと
続きますよって。もう怖いわ、今、はじめの一歩が一番、だって漫画それで1位だからね、ずっと。
そうなの。じゃあ、人気復活してよかった
よ。いやいや、なんかすごい展開すぎて、
うん、
今まで追ってた人も、いや、もう、こんな漫画見たことないって状態になってるから。
じゃあこれは、明日のジョー超えもあるね。
明日のジョー超えてる？ひどい意味で。ひどい意味でね。
いい意味でも悪い意味でもってこと。
いい意味は一個もない、今のところ。
ないの。
何もない。普通に、
はい。
週刊少年漫画でやってる漫画なんだから、復帰戦は新型デンプシーを見せて、復帰して。
でもそれはそれでうんざりじゃないですか。
だからうんざりの展開でもよかったのよ、今よりは。どう考え、今の展開なんか、もうひどすぎて。
でも終わりには、どうしようもね、終わりには向かってほしいじゃないですか。
もう完全に今終わりに向かってるよ。
それなんかいい傾向なんじゃないですか、むしろ。なんかここでなんか、新型デンプシーだっつってバーンってやって、まだまだ行くぞーとかって言ったら嫌じゃないですか。
嫌よ。
いつまで行くねんって、お前って。
うん。
で、
でも今の気持ちは、
うん、
死ぬ死ぬって言ってた、
はい。
友達が、
はい。
あ、死ぬ死ぬ詐欺でしょって。
うんうんうんうん。
で、実際に死んだって言って、 ってな感じ。
やっぱり、死にそうになかったのに。
そう。
え、マジだったのっていうのを今更気づいて、あいつのマジだったのをずっと気づかなかった俺って。
そう。ぐーって暗くなる感じ、今。
でもね、なんか伏線の回収としてはいいと思うんですよね。
うん。
今までもう、アホほど打たれて、もう負けるだろうって言ってて逆転し続けてきたじゃないですか。
うん。
やっぱそんな上手い話ないなっていう。なんか、やっぱ代償あるんやっていう。
だって初めの一歩って初期はディフェンスが上手いっていう。
うん。
二メス、ディフェンスって。首振れ、首振れって。
うんうん。
で、その動きがデンプシーに繋がったじゃないですか。
はい。
もう今はその影すらないからね。
でもめっちゃ打ちのめされてましたよ。
そう。
つい最近のなんかなんか、なんていうの、野生児みたいなやつと。
そう、
つい最近打ってても結構
前。明日の城に出てきたやつ。ハリマオ。
ハリマオをイケメンにしたようなやつが出てきて。
うん。
そいつに、いいように打たれてましたよ。
ボッコボコにされてたからね。
ボッコボコにされたのに、なんか、相手ケロッとしてたのに。
うん。
なんか勝ったやん、あれ。勝ちましたよね、確か。
勝った。
勝ったけど、相手別に大したダメージじゃなかったですよね。
うん。
でもなんか、自分はもうすんげえ犠牲払って、ボッコボコにされたくせに勝つみたいな展開やったじゃないですか。
うん。
うわ、そら、なるんじゃないのって。で、その展開に納得いってなかったんですよ。
うん。
こんだけやられてそれ勝つとかってないやろって思ったけど、パンチドランカーって言われたら、あ、ないんやって。
そう。
なんかある意味良くない?こういうのって。
良くないよ。ずっと読んでる人から撮ったら。
え、だから見切って買ってきてたんやなっていうのがわかるっていうのって。
だから辛いんよ。だからそういうのは、
うん、
もう少し大人向けの漫画でやってよ。
いや、
これ少年漫画ですから
ね。いやいや、もう少年。
何度も言うけど。
少年いないから。
少年漫画は無、パワーアップとか必要だから。
いや、何年やってきたと思ってる。もうみんなおっさんになってますよ。だからおっさんに
対応して。俺が小学校の時から読んでる漫画なんだから。
そう。赤ちゃんの時から読んでる人もいるんですよ。
そうよ。
だからそういう人も今はもういいおっさんですよ。
だから、ボクシング漫画は初めの一歩じゃなくて、
はい。
頑張れ元気。
あ、頑張れ元気や、爽やかに。
爽やかだし、切ないし。
正月に履き替えたパンツのような気分になれるんですね。
なるし、
うん、
切ないし。俺、頑張り元気、ボロ泣きしちゃうわけよ。読むと。
読んだことない。
は?
え?
は?
いや、読んだことないよ、頑張り元気。
今、クリリンだよ。
いや、昔アニメでようやってたから、アニメは見てましたけど。
米原が一番好きな漫画だよ。武藤さんの好きな。
漫画読もうって気持ちにならなかったな。
そうか。
だからどんな話なのか、だから最終的にどうなのか全然知らない。
最終的には元気が返ってくるんですよ。ほっほって。元気が、ほっほっほ。元気が返ってくる
初箱で。
頑張れ元気。もう頑張れ元気語らしたら長いわ、俺に。
だから、頑張れ元気のストーリー知らないんですよね。だから、お父さんとボクシングやってたなーって。
そう、お父さんがまた泣けるんですよ。
で、で、
もう泣ける泣ける。
なんか電車でずっと、電車の
乗客を見る特訓。
乗客を見る特訓とかしてたな
ー。そう、ね、もう泣けるんすよ、また。
で、やった、
あの特訓も。
やった、見えたって。言ったらね、なんかね、プロボクサーみたいなやつが、大人げなく、これでも見えるかみたいな。
あれ、師匠ね。
なったら、見えませんって。
そう。
いや、でも、ちょっとでも見えるだけいいと思うけどな。
いや、あるにはね、事情があるんすよ。
あったんやん。
あるのよ。
あ、そういうことした事情も。
うん。
いろいろと。
エイジさん。
はい。エイジ。
そう。元全日本学生チャンピオンだけど、
はいはい、
チャンピオンにやられて、ヤクザになったのよ、
うんうんうんうん。
だけど、一歩に、一歩じゃない。元気にボクシングを教えるって。
はい、
だけど、うん、病に侵されてたのね、
はい。
っていう泣けるストーリーがあんのよ。
うん、
もう今、涙ぐんでしまうも思い出しただけで。一番泣ける漫画、俺の中で。
安住より？
安住より。もう安住読んだ時、小山優死ねえって思ったもん、俺。俺が知ってる小山優じゃないって。返せってなったもん、小山優を小山優に。
え、ヒュパとかって人殺す漫画ですよ。
もう、小山優、はぁ、だって、俺は直角も面白かったし、
うん、
頑張れ元気な読んだ時、俺はこの漫画が世界で一番好きかもしれないって、
うんうん、
思ったし、
はい。
大井龍馬読んだ時も泣けたし、
はい、
スプリンターも風の三郎も大好きだし、
はい、
はこの天才かもしれんなって読んだ時の安住、
はい、
グーってあの小山優がやるグーって顔、グーわかる？口を噛み締めて
上がって
、うん、顔がグーって
わかるけど、小山優、今またボクシング漫画やってますよね。暗い、
そうですね、
暗いボクシング漫画やってますよね、なんか。
うん。まあ、ボクシング漫画は暗くならんとね。
お父さんサンドバッ
グにする。
なんでボクシング漫画暗くならんのか。
ハングリーが必要だから、ボクシングには。
ああ。精神論。
精神力の戦いだからね、ボクシングは。
ね、ロッキーとか全然明るいのにね。
暗いやろ。
そう？
うん。
だって花火とかいきなり上がるん。
バーン！それは相手が派手好きだから
ね。ででで でで
でで ででででシューシューシューシュー。ロッキー連勝。
そうそう。
シューシューシュー。シュシュロッキー防衛連勝。ででで。
クラバーが
ね、こう。バシバシバシバシ。
双眼鏡とかで見てるんですよ。
シューシューシューシューシューシュー。
あ、ちょっと、クラバーじゃないの。ミッキー。ミッキーがなんかの。
ロッキーロッキーボディーだロッキー連勝って。
でもね、クラバーがどんどんランキング上げてってるんですよ。
そう。で、ロッキーがくる、あ、ミッキーが
クラバーみ
たい
な。
やべえ、やべえのが来たみたいな。
こんな双眼鏡。
本物が来やがったって。
殺されちまうぞ
うん。ロッキーこっち取ってこっちバシバシバシシュシュシュロッキーお前はよくやったミッキー俺やれるんだよ奥さん本物の男教えてやるあのシーン好き
今夜俺のアパートに来なよう
ん
えっと、猫
髪。俺とやり合った時は、って。お前は虎の目を敷いた。
アイオブザタイガー。
取り戻すんだ。アイオブザタイガー。
うつみけんじ。
めっちゃ最高だよね。最高の声優の一人だわ。
猫髪方向会さん。
はい。
が、かなり昔、モテラジで紹介されていたロシアパン。地元にはないデイリー山崎を旅行のためにチェックしてきましたが、ついに出会えました。ロシアパンと大ロシアがあるとのことでしたが、これはやはり名前の通りロシアパンって、この猫神報告会さんが山崎の黒糖ロシアパンを写真撮ったんですよ。
はい、でかいですね、やっぱり。
黒糖ロシアパンは、黒糖ロシアパンの復刻なんですよ。
ああ。
で、黒糖ロシアパンはロシアパンの、いわゆる、業界用語で言うとこの小ロシアのシリーズなんで、小ロシアのバリエーションなんですよね。はい、で、大ロシアって本当にでかいんで、
はい。
大ロシアはここ、7年ぐらいは報告されてないですね、発見の。
僕は大ロシア食べてましたね、大阪にいた時ギリギリ。
食えました？
うん、玉出て買ってた。大ロシアと、
うん、
いや、もうね、大阪貧困自体最強に貧困だったから、
はい。
大ロシアと、なんか枝豆のビールありましたよね。枝豆の発泡酒みたいな。
あ、あの、エンドウ豆の。
そうそうそうそうそうそうそう。あれのロング缶と大ロシアのご飯っていう。
エンドウ豆のビールはあの、まさかの札幌のやつですよね。
そう、あれと大ロシアと。
ドラフト1。
ドラフト1と大ロシア、うん、ドラフト1と玉での半額のお寿司。
大ロシアって
あの、ね、懐かしいなぁ。大阪の銀行であの公園で住んでた時期が一番辛かった、本当に。
え？
え？
え、てっちゃん公園で住んでたことあんの？
うん。
どうやって住むの、公園。
公園で眠る。
え、それ、ホームレスやん。
ホームレスだったよ、ちょっと。
え、マジで？
マジで。
野宿してたの？
うん。
ほ
ぉだから貧困の何たるかは知ってるつもりなのよ、ちょっとは。だから、あの、ちょっとの水とか、ちょっとのエネルギー、カロリー、
はい、
を大切さを知ってるから、
うん、
あの、辛い思いはわかるわけよ。
あの、公園とかで寝てたら不安にならない？
なるなる。だって荷物全部抱きしめて眠る。しかも沖縄でじゃないよ、大阪だよ。
うん、
知らない人ばかりだからね、
うん。
辛かった。あれは辛かった。二度としたくない。
帰るとこないってなんかめちゃくちゃ不安にならない。
不安になる。身分証明書すらないからね。お金もないし。免許もないから免許証もないし。
うん、
なんかまあなんとか。
なんかもう自分が何者でもないような気にならない、そんな。
なってたけど、
うん、
前向きだったから。
あ、前向き。
そう、俺って面白いと思ってたし、ずっと。
うんうん、面白いよね、
公園で。本気出したらめっちゃ面白いから、本気出して、
うんう
ん、なんとかビデオ屋で働いた。あの、身分証明書も何もないし、沖縄から家出してきましたって。
うんうんうん、
あの、働けるところがあれ、何でもやりますんでお願いしますって、ビデオ屋の店長に頭下げてお願いしますって言ったら、うん、ああ、じゃあ分かったって、じゃあ今日からやってくれ、みたいな、
うんうんうん。
はい、頑張りますって言って、
うん、
で、終わった後に、
うん、
あの、お金もないし、ご飯もないんだろうって言って、はいって言って、
うん、
じゃあ今日食べさせてやるからって言って、ご飯食べたね、
うん、
店長と一緒に、
うんうん。
沖縄の話したね。
うん
まあ、後輩なんで家でしたって言ったら、うん、いや、親がひどいんですよ、みたいな。
うん、
笑えるな、みたいな。で、ちょうどし、で、あと2週間ぐらいで正月だったのよ。
うん、
で、正月で、まあ全然お金もないし、
うん
まあ、もう働くしかないから正月も全然出勤できますってことで、
うん、
出勤したら、
うん、
強盗があって、
うん
その、ビデオ屋と文房具屋、なんかツタ屋みたいな感じで。
はいはいはい。
でも店舗が分かれてるわけよ。ビデオオンリーと文房具と何かみたいな、うん、雑貨みたいな。
うん。
で、そこに強盗が入って、
はい。
で、捕まったんだけど、うん、理由が正月だから、ちょっといいもん食いたかったみたいな。
うん。
ちょっと自分もドキッとしたよね。なかなか攻めきれん理由だなって思って。
うん、うん。
俺も正月だから、ちょっといい思いしたいな。だってしかも大阪の冬よ、死に寒かった、マジで。
当時は寒かったね。
あれは答えたね、沖縄の人には。
今は、
ブルーブルーブルーブルーブルーブルーだよ。
今はね、どんどん寒くなくなってきてんだけど。
いや、いい思い出よ、あれは。で、スーパー玉での存在を知り。
うん。
うわ、安い、安いって。
安売りの殿堂、スーパー玉で、やからね。
しかも24時間やってるって素晴らしい、
うん。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。
そう。セブンイレブンとかもあるって初めて見るコンビニみたい。
うん。
いやー、あの時期は辛かったけど楽しかったね。
うん。
初給料で服とか買ったからね、俺。
うん。うん、うん、うん。うん、うん。服とか。
で、その1年半後ぐらいに豚尾さんに会った。
ああ。
豚さんの家に行って、
あ
で、そしたら、
うん、
俺がなんか、 ゴローンってなってなんかやってたら、シーとかって言われた。はって。俺連れてこられたのになんでこんな強気にシーって言われんといけんのみたいな。喋らんでみたいな。
うん。
あ、はいって。なんか居心地悪っていうか、居心地は最初から良くなかったけどね、みたいな。で、後半出て、モテラジに、
はい。はい。
まあ、そっか、ですよね。で、第2回モテラジに出た時は、
はい。
アップした瞬間に、
はい。
2ちゃんでめっちゃ叩かれて、で、ブタオさんがいなかったから、これブタオが叩いてるんちゃうみたいな、みんなで。
なんでやね。
面白かったね。
いや、なんか来て、なんか後ろで、部屋の隅っこで猫みたいにゴロゴロして
た。だって連れて来られた猫ですよ、本当に。
いや、連れてくるから、ちょっと意味わからんかったからね。
俺も意味わからん。
誰をって。
で、いきなり強く注意されたから、ドキッとしたから。
いやー、もう、謎ですよね。
人生って謎ですよ。
本当にゴロゴロ。
もうその時みんな、なんか国やーって嫌な腐れないちゃやーってなってたから。で、沖縄の怖い話みたいなして。
うん、
で、なんかみんな笑ってくれて。
うん、
あ、やっぱ俺面白いなー、みたいな。ドキドキ、みたいな。あ、持ってるなーって、俺もラジオとか行けるんちゃうみたいな。
関西ラジオ商店街ラジエイト。
この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。